この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。葛飾菖蒲祭りが今年もスタートしました。取材日は6月1日日曜日。私佐藤文恵は京成線堀切菖蒲園駅から徒歩で10分のところにあります堀切菖蒲園会場にやってきました。お祭り期間中の土曜日と日曜日は葛飾菖蒲巡りバスというのが運行していて、亀有駅からスムーズに来ることができました。この日のお天気ですが、清々しい青空が広がっていて汗ばむ初夏の陽気で気持ちがいいです。わー、園内たくさんの人でいっぱいですね。私堀切菖蒲園を訪れるのは初めてなんですが、みやびな日本庭園の作りになってるんですね。でその中に紫や青、桃色、白の花菖蒲が凛と咲き誇ってます。今ベンチで座って休んでいらっしゃいますが、どうですか？
綺麗ですね。こんなにたくさんの菖蒲の花見たことがないんで、ちょっと目から鱗です。千葉から来ました。京成の中吊りで見て、せっかくだから行ってみよう駅名になってるんであるかなっていうのはなんとなく察しはついてたんですけど、初めて来ました。
奥様はどうでしたか？
あ、綺麗ですね。いい天気で風もそよそよして。
どうですか？
いろんな花が綺麗。こんなにあるとは思ってない。
菖蒲って言ってもいいね。いろんな種類があったね。全部読み上げてたもん ね。アメリカからもあったもんね。アメリカとヒゴとエドが多かったね。
すっかり見てた。
今あそこにあるんだよ。11番のこっちから2個目、羽って書いてあるやつの隣側。
すごい見てるね。お気に入りの花あった？
なんかピンク色のやつとか、そう、
あっちの方にある
とか、紫色系が一番すごい。
そっかそっか。堀切葛飾菖蒲祭り運営協議会副会長の京野さんにお話伺います。園内とっても人がたくさんで盛り上がってますね。
はい、例年このぐらいです。日曜日土曜日は非常に人が多いです。で昨日が非常に雨でほとんど入ってなかったもんですから、その流れもあって今日は非常に多い方ですね。
園内花菖蒲たくさんの種類咲き誇ってますが、どうでしょうか、咲き具合は？
200種6000株と言われているところなんですけども、今年は例年になく咲きが遅いです。というのは5月が非常に不順で、寒い時期がちょうど花が成長するときに寒かったもんですから、特に昨日一昨日なんかは最悪の時期でした。でそういうことでだいたい2割から3割ぐらいのだと思います、今の状態で。
もっと満開になったらもう今でも十分美しいんですが。
もう全然もうまばらです。いつもと比べるとこの時期は相当咲いてなきゃいけないんですけども、本当に少ないですね。来週のそうですね、土日ぐらいが満開になるかと思います。
堀切菖蒲園というのはどういう場所なんですか？
江戸時代に小高園というのがありまして、武蔵園とかその辺は江戸時代末期、文化文政時代だから1800〜1830年ぐらいから堀切の里は菖蒲の里として知られるようになりました。浮世絵なんかにも随分出てきますし、そういう意味ではちょうど江戸の市中からここまで来て日帰りで帰れるような最高の行楽地、行楽場所だったんですね。で、水田地帯ではありましたけども、何か所か江戸末期から菖蒲園ができまして、この堀切菖蒲園は堀切園という前身がありまして、それは明治の中頃に開園されました。でこの堀切園だけが堀切で残ってます。他の園は戦争中とか戦前に消えていきました。そういう意味では一番後発だった堀切菖蒲園、堀切園がですね、堀切菖蒲園として戦後になって東京都がまず買い上げて、東京都から葛飾区が引き受けて、もうだいぶになります。
今やこの花菖蒲、葛飾区を代表する、
はい、区の代表とする花になったと思います。
今年の葛飾菖蒲祭りは6月15日まで、
そうですね、ちょうど土日を3回繰り返すような形で設定してます。で26日に始まって、で今日がオープニングセレモニーですね。で来週の8日がパレード、これは堀切の町全体で いろんな団体さんが参加していただいてます。最後にはですね、阿波踊り、あるいは沖縄のエーサー、こういったものも非常に盛り上がりますね。で、800人ぐらいの方々が、踊り子たちが参加してやってくれてます。圧巻ですね、本当にね。で、今あの関東大和太鼓っていうのが演奏があります。もうそれは盛り上がりますよ。関東大和太鼓もパレードの時も参加してくれます。
花以外にも見どころたくさんのイベントが。
そうですね、堀切の大イベントですから、もうそのための準備は実はあの終わった段階からもう始まるんですよ。で、何度も何度も会議を繰り返しながらやってきました。今年は新しい新規の目玉として浅草から人力車を引っ張ってきてやってます。今入り口のところでやってたと思います。園内はね、危ないからやりません。ただ堀切の町をですね、人力車が運行するなんていうのはちょっと夢に見てましたから、今日は楽しみなんですけども、結構順番待ちで大変です。はい、
勝負園だけではなくても堀切の町全体を。
そうですね、
楽しむことができて盛り上がっているお祭りなんです、
あの基本的にはあの観光課、あの葛飾区の観光課がお金出してますけども、我々は協賛金を集めてそのお金で運営してます。なかなかお金集めも大変なんですよ。ぜひこの期間中に訪れていただきたいなと。見どころ満載でございます。天気が良くても悪くても花勝負はきれいに咲いておりますん で特に来週の土日あたりが満開になるかと思いますので、来ていただければと。でしかも堀切の町全体がパレードで非常に賑やかになりますので、勝負園とそれから堀切の町をじっくりと楽しんでいただければ切に願っておりますので、よろしくお願いします。
大迫力の太鼓の音が聞こえてきます。関東大和太鼓の演奏です。紫色の法被を着て額に鉢巻きを巻いた皆さんが華麗なバチさばきで太鼓を叩いています。
あれはさえ縁やらやのこれは猪瀬。
堀切葛飾勝負祭りではガイドによるツアーも行われているんです。知ってそうで知らない花勝負のこと、堀切と花勝負の関係についてレクチャーを受けながら園内を回ることができるんです。アイリス会という会の皆さんが主催しているそうですよ。
皆さんあの花勝負を育てたことがないでしょうけど、私は育てました。一生懸命1年間やったらしょぼいのがちょこっといっぱい本当にしょぼいです。でなぜかっていうと、肥料とそれから土と水のやりとその日光のバランスが全然難しいわけです。ですからそんなことをするなら見に来た方が早かろうということで、私はもうやめちゃいました。1回だけやりました。どちらにその浮世絵にですね、書かれて浮世絵が爆発的に流れた関係でですね、江戸時代の末にはここへ、日本橋だとかあの辺りにもですね、裕福な商人とかそういう人たちがよくここへ来て、物見遊山で、日本橋とここはですね水路でつながってます。あの隅田川と綾瀬川は水路でつながってましたんで、日本橋辺りから全部こう上がってきてですね、で船だと大変だろうと思うんですけど、揚げ塩と敷塩を使うとですね、力も使わないで全部こちらへ来れます。揚げ塩にこっちに来て敷塩で向こうへ帰る。
あの基本的にはですね、堀切の町、町のガイドが主なんですよ。あの園内のガイドでいうと堀切勝負園の歴史、それとお花のこと、まあやめと柿つばつと花勝負の違いとかですね、それから中にあの、中村定寿さんの石踏みがあるじゃないですか、そういうのの説明、そういうことをやります。
じゃあこの堀切勝負園の花勝負についてより詳しくなることができます。
できます。ですから皆さんあのほとんどね、このあやめと柿つばつと花勝負と同じっていうふうに考えてる方が多いじゃん。同じなんで、やっぱり違いがあるわけですよ。で特にここは勝負園って言ってますけども、 花勝負が主なんです。ですからよく私がガイドの時に言うんですけど、5月5日の日にお風呂に入れるものがあるじゃないですか。あれ皆さん勝負っていうでしょ、勝負湯ですから。あの勝負とこの花勝負というのは全然違った種類のものなんです。
そうなんですね、
違った種類のもの。堀切の一番の売りじゃないですか、
ね、
で花勝負が、勝負が、ですから、それについてなぜ、堀切で、ね、こういう花勝負が根付くようになったかと、それはさっき言ったその歴史の中でお話ししてるんです。よく話すんですけども、江戸時代はね、こう堀切というのは花で有名だったんですよ。今渋谷花壇という日本一大きい花屋さんがあるわけですよ。あの花屋さんは堀切の出身ですから、堀切の人でも知らない人が多いんですよ。
人力車でどこを巡ってきたんですか。
今七福神さん見てきました。
どうでしたか、乗り
方。いや最高、良かった、うん、お兄さん爽やかだし、はい、いろいろお話もしてくれて楽しかったです。
いやすごく気持ちいいですこれ、
うん、早いんですか、スピード
が、うん、普通にのんびりと気持ちよくて、
風がすごい、でも、うん、
ちょっと高いから、目線が高いから偉くなった気分に、ね、お兄さんは普段浅草にいるっていうから、でもここ1000円で乗れますから15分ぐらいですけど、すごく良かったです、ね、すごくお得でした。ぜひ乗ってみてください。
浅草の人力車一の綱田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
今回、はい、知り合いのお兄ちゃんがこちらの勝負園のお祭りの関係者で、それの関係でこうお声かけてもらって、はい、何度かこう打ち合わせをして今日に至ったって感じですね。勝負園の周りの観光スポットをいろいろ教えていただいて、それを頭に入れ込んで今ちょっとご説明しながら回ってるって感じなんですけど、まあ、反応もすごくいいんで、はい、来年以降も呼んでいただきたいです。
あ、じゃあお兄さんのこの華麗なトークを楽しみながら、は
い、ありがとうございます。
親しむことができるって、
はい、お客さんすごい、やっぱ浅草で乗ったことがないとか、お値段的に乗れなかったんだけどっていう方が今日ここで初めて乗って、あ、結構やっぱりいいもんだねとか、この街いい街だねみたいな反応がやっぱあったりするので、すごく勝負園と人力車のこのつながり、めちゃめちゃいいタッグだなって感じました。
園内では花勝負を季語とした俳句会も開催されているんです。風流ですよね。そしてなんとそこで葛飾 FM リスナーの女の子に出会いました。
聞いてます。
ありがとうございます。
親が葛飾 FM に合わせてよく聞いてて、自分もよく聞いてます。いや暇な時に聞いてるんで、充電なくなると聞けなくなるんですけど、充電するとよく聞いてます。
あ、もう一回俳句を。
あ、そうです。ちょっと友達と来てるんで、まあいいかなと思って。
普段から俳句とか。
いや、あ、でも百人一首が好きです私。でも俳句は別に書かないですね、普段あんまり。
チャレンジですね。
はい、そうです。
いい句は書けそうです。
頑張ります。
俳句の応募は多いですか。
いっぱい入って、見て見て、いっぱい入ってる。
わ、本当だ。ここで書いて、
ここで書いて。いや、さっきから言うんだけども、私がいるとみんなこう書いてくれる。いらっしゃい、いらっしゃいって
呼び込みが
呼び込みしなきゃ誰も来ない。いらっしゃいませって、ほら、話し合うどうですかって。
黒川さんは書かないんですか、俳句は。
入れましたよ、
私は。どんな作品が。
あのね、変わってるの。まずは季語はね、やったんだけど、話し合うって書いて、綺麗に咲いたねって、大正花、あそこの大正花なんですよ。
大正花、
大正花ってね、松平、あの人の名前で、そこがあれ、そうなんです、大正花。
書いてる。
そうそうそう、はい、書いた。
お、作品読んでいただいてもいいですか。
友達と思い出の花火、花勝負。
その心は。
友達と来てて、今日ちょうど今回って、すごい勝負がいっぱい咲いてて、花火みたいだなと思って。それで
勝負を花火に例えたってことですね。素敵、素敵なセンス。
ありがとうございます。
これ優秀作品には何か表彰とかあるんですか。
ありますよ。それは勝負は上競技会から出しますもん。だから名前と住所書いてるから、その人たちと連絡してね。
あ、じゃあ楽しみですね、
はい、選ばれるか分かんないんですけど。分かりました。
以上、堀切葛飾勝負祭りの様子を佐藤文江がお伝えしました。花勝負美しかった。お客さんも望遠レンズで写真を撮ったり、お茶をたしなみながらお花をめでたり、楽しみ方はそれぞれでした。勝負祭りは始まったばかりです。これからも魅力的なイベントたくさん開催されます。
水元公園会場の方も気になりますよね。花勝負の季節存分に楽しみましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。